皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
秋の怪談ゲスト大会の第3回目。
そうです。3週目、トリを飾るのは。
はい。
はい。はい。盾をやっております。チャンバラをやっております。徳丸晋作と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
珍しい職業の方が来ましたね。
盾ですか。
ねえ、うん。今の若い人たち、盾って言われても、それは何？槍と戦うものをぐらい
ですね。そうですね。
そっちの盾、うん。
まあ、武器を持って本当に戦ってるように見せる演技、剣技
っていうことですよね。
は
い、
そうですね。
はい、
今時、時代劇が少なくなったので、というか、ほぼなくなったので、盾師という言葉を聞かなくなりました。
うん、そうですね。ただ、現代劇でも、やはり、夫婦喧嘩も、一つの法則があって、うん、その盾というものが使われたりとか、まあ、友達として喧嘩のシーンも、盾の先生が入って、使われたりとかっていう風に。
おっしゃる通りですね。でも昨今は戦いの時に入っている人たちはアクション監督やとかと言われるようになったので、はい、やはり盾という言葉はあっても盾という文字をクレジットで見る機会が減りましたっていう気がします ね、
殺人って書くんでしたっけ。
殺人
って書くんだ。人があれですね。だから本当受け方とか体の交わし方とか全部やっぱり所作としてあるわけです
よね。言葉だけ聞くとすごい殺伐
ですよね。切って切られてのね。
いやでもやっぱ奥が本当深いんだな、お話少し伺ってね、やっぱ思いましたね、拙者もね。
いや確かにその通りですね。奥が深い世界だったりします。本物のように見せるけれども、本物はそんなことやらへんことを、はい、さもそうではないように見せるっていう形のもの、
それすごいですよね。
竹光って普通、まあ、軽い刀で映画をやるんですが、いかにそれが重たく見せれるかっていう、
その通りですね。これがまた厄介なことに、今の人たち今竹光って何やろって、三代目将軍か、いやそれは家光やってる。時代劇に出てくる刀って竹でできていて、アルミ箔貼ってあるんですよ。でこれを竹光って言うんですけどね。で本物の刀のことを本味とかなんかいろいろ言ったりするんですけど、本物の刀のように見せるっていうことを、いやつまりほんまは持ってるものは軽いんですけど、軽いものでチャンバラはできひんので、リアルにするために本味の刀を持ってるかのように見せるというのも、動き方やアクションだけではなくて、リアリティを出すためにっていうことをお話しなさってるとに、すいません竹光とかね、今新しい子ってほんま分からへんので、
すいません、
ちゃんと説明しておく、ちゃちゃを入れてごめんなさい、
いえいえ、
私たちは分かってるんですっていう、
むしろあとこういう番組に出ていただいて、なんかちょっとやっぱここ緊張、いつもとは違う緊張がやっぱ、あるのかしらって、ちょっと、
ジャンルと言いますかね、
ちょっとこちらも、ちょっと恐縮しちゃうくらい、
いい勉強したなと思うのは、夫婦喧嘩に盾が入ってると思わへん。
それは私も初めて知った。
いやなんかね、投げ合ったりとか、なんか奥さんがフライパン持ったりとかね、
そうそうそう、
法則がやっぱこう投げたらこっちにかわす
と、
盾の動きがあるんですね。
面白いもんですね。
そんな中でどんな体験をされたんですか。不思議な体験。
ある、まあ、アニメが実写化された今人気の映画に、参加をしておりまして、佐藤健君を追って、殺しに行くという、 言うたら侍の役をさせていただいたときに、
はいはい、
であのたまたまと一番初めの作品が鳥取城の下の妊婦閣という洋館建てのところで撮影がありまして、うんうん、私あの歴史大好きでお城フェチなもんで、
うん、
あの鳥取城って聞いただけでワクワクをしてて、うん、でいろんな、まああのまあ、近くの人に聞いたらすごく悲惨なあの人の死に方をしたっていう、うん、鳥取城の秀吉のガ殺し日殺しっていう兵糧攻めがあってっていう、
ね、
う
ん、あの籠城したまんまね飢え死にさせるという方式にで、うん、人が亡くなっていくので、はい、城内にずいぶん人入れたらしいですね。
そうですね、うん、それでまあそういうことを聞いてはそういう歴史があるのかっていうと思いながらあの、うん、こう撮影に臨んでたんですね、うん、でただ撮影の時間が夜の6時からまあ、始まって朝の明け方までやるというのがそれが7日間続くという
か、ね、
それでもう泥のようにヘトヘトになりまして帰ったら、
はいはい、
でホテルで、まあ、もう倒れるっていうのが毎日続いてたんですね。で、まあ、ある日そのと、まあ、ホテルに帰ってきてバタッと倒れ込むようにベッドに寝たら、
うん、
なんかあのバタバタバタバタバタバタバタバタバタって音がするんですね。なあ、いやまあ役者が帰った後も助監督さんとかまだ走り回って帰ってへんねんやわと思って、はいはい、大変やなと思ってお疲れさんやなと思ってたんですが、
はいはい、
ずーっと聞いてたらバタバタバタバタバタバタバタバタってあれこれ外やないな自分の部屋やなと思ったんですね。
お
これでバタバタってだんだん近づいてくると思って耳の子でバタバタっと止まったんですね。あ、やっと止まってくれたって思ったんですけど、中の僕はやっぱり外で聞こえてるのの、うん、疲れてるからなんか、そういう現象っていうかね、その疲れてるからそう思っただけなんやと思って、まあ止まってよかった。と思ってたんですね、うん、そうしたら今度シャワーの音がシャーッとしだしたんです、うん、で、
部屋の
あ、うん、いやほんで初めシャワーの音がサーッとするから隣の人シャワーの音シャワー入ってはんねんやと思って、うん、あ自分も今日汗いっぱいかいたししたらよかったと思って、うん、やっぱりこう疲れ取れるしなと思ってたんですね、
うん
う
ん、
でそうしたらあれこれ自分の部屋のシャワーの音ちゃうかってまた思ったんですね。で今度はどうしても確かめたくなったんですね、
うんうんうん、
たださっきのあの、バタバタする音の時には目が開かなかったん で今回絶対確かめようと思って、うん、その体がすっごい重たくて、うん、あのベッドからなんていうか体を剥がすというかね、
まあ、頑張って起きたわけですね、まあ
うん、そういう、うん、それぐらいちょっと重たかって、
はい、
で立つこともできなくて四つん這いになってこうずっとこう張っていくような感じで、
はい、
やっとこうあのシャワーの前に来た時にキュッキュッキュッとあのひねるあの、うん、蛇口をひねる
、
うん、ひねるような音がしたんですね、
はい、
で一気にこう見たいと思ってバンとこう開けたんです、はいはい、そうしたらシャワー全然出てなかった、
はい、
あやっぱりこうなんかの気のせいやったんやと思って疲れてるからと思って下見たら濡れてたんです、
はい、
ああもうこれあかんわと思って落ち着こうと思って自分なんかシャワーしたんかなんかもう夢みたいになっててもうわからないなってね疲れた溜まってきてと思ってでベッドのとこにドンと座って、
うん、
でまあコーヒー大好きやからいつもブラックのコーヒーあのホテルのとこにいっぱい入れてたんで、うん、とりあえずコーヒー飲もうと思ってこうベッドに座ったんです。でそのでコーヒー飲んだ時一口飲んだ時にベッドがずしんと沈んだんですね、
うん、
人一人がこう沈むように、はいはい、で僕の横が沈んだんです、
う
ん、何やろこのあのベッドのこう沈みは
ご自身のところは最初もう沈んでますよ ね,
ますね
自分の分
その、はい、まあ横にぐんと沈んだ
誰か座ってきたみたいに、はい、
で僕はちょっとそっちの方に傾くような感じになったんです、
ね、そうなりますよね、
はいはいはい、それでその時に初めて、
はい、
あのもうゾーッとして寒くなったんです、
はい、
なんかがいると思って、 何やろうと思ってて、で、見たいやけど絶対見れない。
怖くて。
だってこう横じゃないですか。なんかもし何かがいるんだったら、真横におる距離感なんで、どうしよう、どうしようって、なんか自分の中では疲れてるんやろうなとか、いろんなことをついつまわしたくって、ずっとこう座ってたんですけれど、その瞬間に、お前を殺すって言われたんですよ。と思って、その声と、そのセリフって、今日、僕が言った、その前の日言った僕の声やったんですね。と思って横向いたら、誰もいなかったんです。何やったんやろかって僕はその時思ったんですけど、わからなくって、まあ、未だにちょっとそれは、理解ができないんですけど、疲れてたのか、自分の中でそういうふうに、自分の声がそういうふうに言ったのが、それにもう一回聞こえたのかっていうのは分からなくって、まあその日は寝れなくって、そのまんま撮影に行って、助監督にずっと話してたっていうのをこう思い出として残ってます。
うん。うん、
これは、
ビジネスホテルですよね。
はい。
大きく、聞きたい疑問点が一つ、
はい、
シャワー室を覗き込む時ってベッドから離れた時には眠たかったので四つん這いになりながら的な話としてお話されてました、
はい、
ドア開けて中を覗いた時も四つん這いでした。
もうその時にはまあまあまあ張っていってドアに手を当てて開けたんです。
ということで四つん這いのままですよね、
はい、
うん、何が重要なのかというとね、シャワーを使っていてもカランを回すのもっていうところですけども、うん、ビジネスホテルの、シャワーはおおむね新しい場合なら何よりですけれども、トイレと一体構想の、バスルームになってます、
はいはい、
したがってシャワーはどこにあるのかというと、トイレとバスタブがあった、バスタブの中にシャワーがついています 、
はい、
でここにカランがついてるわけですね、
はい、
ひねって回るということは、したがって濡れてるというのはバスタブの中しか濡れないんですよ、
はい、
だから濡れてるものが見えたんならバスタブから一歩足を出さないとそこに濡れた場所はないんです、
うん、
水をこうやってね、うん、手で取って流すんならそれは、
うん、
つまりそのトイレの便座の前が濡れてるはずなんですよ、
はいはい、
それを、ご覧になってるわけですから、何が言いたいかというとね、
うん、
四つん這いのままだとバスタブが濡れていても濡れてなくても見えないんですよ、
うん、
立ってりゃ見えます、
うん、
おっていう風な形ですけども、うん、それよりも濡れてるのが先に分かったのがその視線だとするなら、
うん、
一歩外に出たものを見ているということなので、
うん、
トイレの便座の前にある水の塊があるならそれはおおむね形を整ってなくても足跡の水の跡だったりする可能性が高いので、
うん、
まず怖さの回としてはとっても素敵っていうふうに思います。うん、だから立って覗いてるのと、
うん、
うーっと思ってもうなんかこう一生懸命片腕を伸ばしてドアをひね、ドアノブをひねって、ふっと覗いて見えたっていうわずかな隙間からに、多分ほぼ全開ではなかったと思うんです。
うん、
閉めないかんから、
はい、
ドアのグリップ握ったままじゃないかと思うんですよ。
うんうん、
パーッと見て、トイレの便座の前が濡れてるから、うわ、ほんまにシャワー使ったと思って、そのまんま体を引くからに閉めたのではないですか。
うん、それ多分、よく覚えてないんですけど、そんな感じ。
ご自身もシャワー使ったら、おのずとそうなるのはすぐ分かるだろうから、うんうん、だから、やっぱ、
いやいや、そういう考え方はないんです。部屋に入ってすぐ寝るときにシャワーはないんです。
うん、
その話の内容では、
うんうん。
なぜならばっていうとね、ビジネスホテルでトイレと一体形成になってるから、服を脱ぐのは中で脱ぐのか外で脱ぐのかが大騒ぎになったりするわけですよ。トイレと一緒やから。うん、だから、トイレで脱ぐっていうのは、水を、服が濡れるかもわからないので、トイレで脱ぐという選択はほぼありません。
うん、
ということは、ベッドルームで脱がなあかんわけやからっていうとこだけども、ベッドルームで脱ぐぐらいやったら、倒れ込んだりはしれへんわけですよ。もともとシャワーを入るために、帰ってきたらすぐシャワーっていう選択があるのか、ないのかだったりするから、最初にへたれ込んだ人間は、へたれ込むのが目的で部屋に帰っているので、
はい、
先にシャワーはおそらくないです。十中八九。したがって、お話の通り疲れてるから泥のようにっていうところだったりするの あの倒れ込んだはずなんですよ、はい、それがよく伝わったのがね、まるでのり弁からのりでも剥がすかのように、あのベッドから剥がれるように立ち上がるという時のあの言葉がすごく印象的でした、うん、いや優秀な感情が伝わる表現だったと思います、はい、うん、あの泥のように疲れるというものがベッドから引き剥がす時にはそんな気持ちにもなるよねと思ったりするので、立たれへんかったという伝わり具合が良かったがゆえに、見た水の跡というのはバスタブの中ではなく、うん、一歩踏み出したというところがこれ怖かったりするんですよ、うん、普通の人が考えるよりずっと、
うん、
一歩があるんですから、なんせ足ありますからねっていうぐらいすごいっていうところだったりはするんです、うん、で足があって一歩が踏み出せるなら重さはあるでしょう、はい、というところだったりするのが、ベッドに移行してきたっていうのがとっても面白かったりするんですけれども、
うんうん、
ベッドのへこみってよく思い出してください、うん、とても気になるところです。真横がへこんだのではなくて、やや後ろがへこんだのではないですか。
そう言われるとそうやったのかもわからない。
いや、だからね、重さが傾くっていう風になって、はい、誰かが、重みがかかった時に、うん、凹みがあった時、
はい、
人間はどうするかというとね、うん、凹みに傾いた動きに合わせて、スッと首を向けるもんなんですよ。
うんう
ん、で、これがなかった、
うん、
傾くまんまにまた任せた。っていうとこだったりするんですけど、
うん、
実は真横だと振り向かなくても横に何かいるのかって実は見えるんです、
うん、
それが全く目に入らなかったんだったら、うん、自分の椅子側に座っているベッドの縁の真横に同じようにへこんで人が座っていたのだったら足は見えます、
うん、
で見えないんだったら誰もいないっていうのがわかるので、
うん、
振り向く振り向かないっていう感想は抱かないはずなんです、うん、
視線の端に入りますもんね。
その通り、うん、Exactly。
目開けてたんですよね、座ってコーヒー飲んでる時
は。起きてます、コーヒー飲んでますから
目つぶってないですもんね、はい、
そうで、横を向きたくなる反射神経がどうして働くかというと、手に持ってるカップのコーヒーをこぼさなくするためです。だから見てるはずなんです、
うん、
おいおい、こぼれるじゃないかっていう心理が、
うん、
動体反射のように動いて、横ぐらい見ますって見なかったのは、本当に横をぐっと向かないと見えない。つまり、後ろ側がへこんだから、横のね、
うん、
横のベッドの縁、自分と同じように横並びで並列で座ったのではなくて、
うんうん、
誰かが立ったかのようにへこんでそっちに傾いたから、
うん、
振り向くのは嫌だ、
うん、
つまり
深く腰掛けてるような感じですね、うん、隣の人が、
うん、というか正座でボンと座ったのも分からんし、
う
ん、
あ、そうですね、
っていうとこだったりするので、うん、真横に座ったわけではあるまいなと思って聞いてました、うん、真横に座ったんなら見える、
うん、
で見えなかったら見えないことに驚く、
うん、
それぐらい視野に入ってますし、はい、コップを持ってコーヒーが入ってるんならなおのこと、
うん、
勝手に動くんですよ。怖いとか怖くないじゃなくて、傾いた体の勢いまんまに横を見るようにできてるんです、うん、だってビジネスホテルで一人の部屋だもん、
はい、
もともと自分の部屋にはいなかったりするわけです、はい、そのビジネスホテル床はリノリウムでしょ、
はい、
だからね、パタパタっていう足に二通り、
うん、
靴で歩いてるのかスリッパで歩いてるのか、
うん、
まあ、そのパタパタどっちだったのっていうところだったりします、
うん、音は違う音しますよね。
そう、これがね、うん、高級なホテルだとカーペットなので、うん、それスリッパ履いてる人ですねっていうところだったりするから、うん、何かそのホテルと関わりがある系のものだったりするわけですよ、
うん、
だってスリッパ室内でしか履かないもん、
うん、
っていうところだったりするので、パタパタという足 でリノリウムだったりするということっていうのは、うん、お言葉いただいた中での情景でおおむね予想はできたんですけれども、
うん、
何が聞きたいかというと、裸足であるのかないのかが聞きたいんです、
うん、
っていうところだったりするわけです、
うん、
なんでかというと、裸足なのだけではなくて、
はい、
裸なんだったら、うん、そのまんまシャワーに浴びてその濡れ足 につながるわけですね、
うんうん、
服なんか脱ぐ必要せないわけです、裸足だからっていうので、うん、それがパタパタっていうのが裸足で密着したリノリウムの音なのか、うん、スリッパを履いた上でのパタパタなのかが知りたいので、どっちだったと思います？
スリッパの音のような気もします。
うん、ね、うまく履いてるような
で、ね、
う
ん、ここで面白い心理が働いてるんですけどもね、これが眠気との戦いだから半然としなかったりするというとこだったりするから、全てにおいて、さあそれはあまりの眠さがゆえにっていうところだったりするんじゃないのかというのを最初に打ち消してくれたのが水の跡なんですけどね、
うん、
それぐらい疲れてるわけですから、
うん、
ただそのパタパタという音がしたときに面白い心理が働いてないんですよ、
うん、
誰、
うん、
だからね、聞いたときにね、大人じゃないんじゃないかと思ったんかなと思ったんです、 大人の質量のある足だと、誰だけど、子供程度の足音だと、なんやねんっていうふうになるんです。小さいから。あの、その気にかけんでも、どっかから聞こえてる、つまり遠くから聞こえてる音かと勘違いするのと、子供が走ってるんちゃうかと思うような音だとすると、関心を払わなくてもいい可能性があるわけです。喧嘩したら勝つからです。子供が相手だと。大人相手だと、このパタパタしてるやつは誰やねんっていう、あの、物がなくなるかもわからない危険と、命の危険と二つがあるから、目を開けて確認するぐらいのことはします。これがなかったりするのは、確認する必要性のない、殺気が入りようがない小さな足跡だったりするという、音から察することのできる、あの、質量やとか、身長やとかというのは体感的に分かっていて、うるさいだけしか感じなかったんだったら子供じゃないかなと思った可能性があるんですけどね。いわゆる無視して構わない音 というのはその程度のものだったりするというふうに体が知ってるわけです。つまりその、怖くて襲ってくる足音の方を山のように知っているので、意外だったりするんだったら、あの寝る方が優先しても構わないと体が言うてくれたわけだから、はい、そのパタパタ裸足で子供やったん違うかなと思ったりするんですけど、いかに、
いやー、子供じゃなかった、いやでも周りのスタッフの人かなと僕も思ったんで、自分の部屋ではないと初めは思ったんで、
いえ、周りのスタッフだとあなたはかけらも持ってません、ドアが開こうとかしてないんで、ノックもされてないので、いきなり入ってくるというドアの音もしてないのでっていうとこだったりしますから、スタッフが勝手に、映画の世界ほど仁義の厳しい世界はなかったりします。いかに格下のスタッフであったにしてみても、いきなりドアを開けて入ってくるという所作なんか、映画の世界なんかあるわけがないです。だから、スタッフが入ってきたとは、民人も思ってません。今、そういうふうに聞かれたら、そういうふうに答えるもんだと思った合わせ技にしたにすぎません。誰かわからなかったりするっていうんだったら、あの、子供じゃないんだったら大人だったりするんですけど、気を許していますね。
あの、中にいるとは思ってなかったです。外側の廊下を
行ったり来たりしてるものだと思ったってことですね。
いや、思ってないです。音の移動をちゃんと聞いてます。いいですか、あなたは立て師ですからっていうことが分かってるから余計に言えるんですよ。あの、外にいるんだったら音はドップラー効果が働きますから、遠くに行って小さくなる、近くにやってきて大きくなるというのを分かっています。体感的に。したがって、そんなにあの距離ということを感じていないんだったら、これは室内にいるというのを本能的にもう知ってます。外だったらっていう考え方というよりは、音で距離感が分かる。距離感が分かるような間の詰め方というのを仕事でやってる人が、そんな間違いなどするはずがないです。したがって、感情と、あの、実際の体感とというのを勝手に区別されてます。後々の知識で。だって入ってくるわけないから外に決まっているという決め事が先で、実際にあった音が、から感じることを怖さであるがゆえに除外していると私は思います。本当は部屋の中でしてるに決まってます。そもそも、外の音というのが本当に部屋の中でするかどうかなんて知ってるはずですよ。他のお客さんに迷惑かけないように外の音をそんなに廊下パタパタさせて歩く人間なんてそんなにおらんですよ。ビジネスホテルでそんな風に歩いたらどこぞのドアが開いて、兄ちゃん静かに歩いてくれるかっていう言葉がないとも限らない世界であるということは、子供が泊まらない、家族が泊まらないビジネスホテル泊まる人間は一定の約束としてご存知なはずですっていうところだったりするから、仲間で聞こえるパタパタする音っていうのはビビッドに反応しているので、本当は部屋の中でしているっていうのをご存知なはずです。部屋の中の行き来だったら音にドップラー効果はほとんどありません。音は外に逃げないですから。廊下だと縦に逃げ、あのね、向こうに逃げていくでしょ、はい、後ろに逃げていくでしょ、パタパタパタパタっていうなるから、ああ外やっていうのがあるのであって、それは足音だけではなかったりするっていう感覚がくっついてくるんですよ、距離として、
はい、
だからお部屋の中でっていうとこだったりする、だから全部が部屋の中で行われているから、へこんだ時にうわ中に入ってきたんやとは思ってないはずです。いわゆるシャワーの主、足音の主やと思っている可能性が高かったりするから、ベッドの横がへこんだ時に来たかと思った何かがあったと思うんですよ。それまで音だけ、水の跡だけ、残りかすしか見てなかったりするものが今横に現実でドカンと来たわけですよ。だから何が働いたかと言ったら、 重さの主がそばにおるから見たら遺憾が働くわけです、
うん、
おそらくね、うんうん、だからあの体験したことと記憶していることというのを怖く自分で怖く打ち消すために自分で怖くないように書き換えが行われている怪異体験だと僕は思います。現実の観察力と認識が一致しません、
うんうん、なるほどなるほど、
うん、で後ろじゃないかなと思ってるのはそこにあって、うん、しかも立ってると思ったりするんですよ、
うん、
でここに残ってる最後の砦で全然わからへんから何とも言えなかったりするのは殺すぞっていうセリフ、
うん
うんうん、ご自身のセリフだと言うてましたね、
うんうん、
ご自身のセリフでしょうね。これ時代劇のセリフじゃない、うん、あというかあの本間の時代のセリフじゃないです、
はい、
うん、あのドラマにあるけれども現実の世界にないものっていくつもあったりします。例えば二度見、
うん、
パッと見てえっていうのって映画の中にあったり芝居の中にありますけど現実にはほぼありません。うん、であの立ち向かう前に殺すぞっていうセリフって芝居にしかないんです実は、
うん、
現実の世界にはないんですよ。現実の世界にあるかのように芝居に取り込むときに刃を抱えながら殺すぞっていうのって一見ありそうなんですけど、うん、そんなことで大体逃げますから、
はい、黙って殺しますね。
その通り Exactly 気をされてるね。その通りなんですよ。これは、うん、いわゆる予備台詞なわけですね、
はい、
出なかったら刃を持ってない人間が脅す時にしか言わないわけですよ、
うんうん
う
ん、
殺すような所作を何もせずに、うん、ポケットに手突っ込んで何もせずにおい殺すぞみたいな風になるっていうチッピラセリフだったりするわけですよ、うんうん、
はい、
であなたが強烈に覚えてるぐらいですからこれは盾の時の使ったセリフであることにはほぼ間違いないでしょうって言うんだったら、ここであり得る可能性があるのは自分の言葉がその状況にふさわしい形で頭の中で殺されると思った時にそう口にした言葉を自分でセリフとして口にしたら殺されるじゃなくて殺すぞっていう風に自分で言うた声を自分で聞いてるから自分の声だったになってる可能性はあると思います。
その声でどのあたりからしたとかってあるんですか。
いいセリフですね。どう、それ後ろですよね。
そうですね、後ろですよ。
やっぱ後ろに何か立ってたんですよ。
上の方ですか、後ろの手とも自分と同じ高さですか。
上の方。じゃあやっぱ横からではなかった、
後ろに立ってて上から
言った声は、うん、あの横ではないです。
そうですよね、うん、後ろに立ってたと思います。だからね、横に座ったというふうにおっしゃいましたけど、
うん、
横ではなかったと思います。ご自身の右斜め30度から斜め45度ぐらいの場所にがへこんでいて、その立ってる上から聞こえたんではないかなと思いますよ。だから立ってる人間と声の主は別人やと思うんです、
うん、
声の主はあなたで、立ってるものはさっきシャワー浴びてた人やったと思います、
うん、
つまり2つのものがコンフューズして1つの階段になってるという可能性が高いと僕は思います、
うんうん、
だから声のことに関しては怖がる必要性は全然なくて、
はい、
後ろに立ってるやつがやがていなくなったからよかったねという話だと思いますね。いなくなったというのはなんでわかるかというと、ベッドが元に戻ったからです、
うん、
ベッド元に戻ったはずなんですよ、
はい、
元に戻ったからあなた寝れたんです、
はい、
それはね、
お前を殺すって言った後ベッド戻ったんですかね、うん、
戻ったというか、その何か
何も
へこみがない、なかったです。
へこみがバーッとなくな、へこみはどけばなくなるので、
はい、
うん、へこみがあったとこまでは現実かも分かりませんけれども、声の自分が聞いた時に、
うん、
へこみがパッとなくなったんでしょうね、うん、
はい、
多分それはご自身が殺すぞっていうふうに発生したらその音か何かで、つまりね、眠いの邪魔されて腹が立ったから、
うん、
あなたが眠さを邪魔するベッドの立ってる人間に思わず殺すぞと言うて、えっと思ってそれがふっと消えてなくなって元に戻ったっていうとこだけど、あまりの声のでかさに自分の言うたセリフが自分の耳に残っててっていうのが、はい、おそらく限りなく実体験に近いことだと思います。
じゃあそれが自分に聞いたときに自分が一番我に返りました。
うん、そうでしょ、それでハッとしたんですよ、
はい、
いわゆる反響音で
目はしっかり覚めました、
ね、でその時にはへこみがないんですよ、
はい、
そうすると全部今までのことは夢やったんかなと思ったりするんですけど、多分後で起きた時にシャワールーム行った時にやっぱり足跡の水たまりが残ってたら、うわほんまやったんやっていうので、うん、全部がほんまやったんだという記憶で今も残っているという可能性が高いと思いますね。
それまでやっぱり、うん、判断がなかなか思いつかなかったりとかっていうのはやっぱその時ひどく疲れたっていうのもやっぱり影響するんですかね、うん、
だから自分の声で自分のセリフだから覚えてますよ、自分で叫んだんですよ、だから、
は
あ 寝ようか、寝ようかと思っているのにはっきりさせようかなと思っているコーヒーを飲むという矛盾した行為をやってる最中にギシッと後ろからへこみが出てきたら、寝るのいかにも邪魔してるというやつに腹が立って、人がせっかくコーヒーで落ち着いてリラックスしようかと思ってるのにっていうところが全部重なって疲れてることに相まって、殺すぞっていうふうに思わず口にしたっていうのの反響で、うわ、俺の声やっていうふうに、自分の声で自分で目が覚めて、最後に聞いた声が自分の声で、目が覚めた後に帰ってきた反響のコンマ1秒以下の自分の声に、自分の声や、自分のセリフやっていうふうに、でもこれだけだと、後ろに立った人間が豊かの思いがちですけれども、
はい、
でも今の話から見て、今の話の納得の具合から見て、やっぱりね、声のした場所って、真横だと思わなかったでしょ、
う
ん、つまり、気配は、
これです。
後ろでしょ、
はい、
しかも上からだったでしょ、
そうそうそう、
立ってたんですよ。
ここです。
座った相手ではない。
はい、
だから声の主と、あなたではないっていう。反響音だから広いところから帰ってきた音を拾ってる可能性が高いですね。
先ほどおっしゃったように、まあ、立てて声がけが大事やと、
はい、
やって言うてから刀を振る、
そう、
いやいやはやっていうのと刀が同時なんですけど、盾はやって言うてから刀が落ちる、だから殺すぞって言うてから刀が降りる、だから刀、声が先やっていうのはもうおっしゃる通り、
その、仕事で培ったものが反射的に自分に返ってきたから多分そう思われているので、おそらく自分の声やったっていうのが合理的やと、
はい、
思います。で、ヘトヘトで疲れてなかったら多分こんなこと起こってない、
はい、
普通に帰ってきたら起こらない会議で、
これも3日目で起こったんで、
ええ、
もう1日目2日目3日目で限界になってたんで、
そうでしょうね、
はい、それはその後にまたあったりとかそういうことはなかった
ですか？それはなんかその時一番しんどかった、
なるほど、
ね、体の疲れの頂点を極めると、その超えるとね、体がしんどいことはしんどいけれども、しんどいと体が付き合ってるんです結構、
おっしゃる通り、
うん、そうでないと体って持たないから、うん、それがね、職業的対抗力っていうもんだと、はい、思いますね、
慣れてきて4日目からはなんか、
う
ん、
そういうことですね、
はい、
うん、だと思います。アニメでもね、最初の3日間の貫徹が一番辛いんですけど、これを超えると、1分横になったら回復だとか、
うん、
15分横になったら、8時間寝たかのようにっていうことで、はい、残りの3日間ぐらいはしのげたりするんですよ、うん。それが全然できない最初の3日間っていう、起きてるって言ったらずっと起きてるっていう最初が一番しんどかったりしますっていうところですから、おっしゃる通りだと思います。
はい、
わかる気がするけれども、だからこそ、その頂点に、疲れてる頂点に見た夢かうつつか幻かっていうものをご覧になったのかもわからないけれども、夢と片付けるには足跡が、
そうですね、それがやっぱりリアルにありますからね、
で立石の人の音感覚があるからかということを信じているので、これ職業が大きく左右しています。いやそれは部屋の中です、隣から聞こえた声ではありませんっていうのは、音に敏感であることを信用しているから、音のドプラ効果の話ができて部屋の中ですっていうことも言えるのと同時に、コップを持つ所作っていうのって立石の人は絶対水平なんですよ、絶対水平に詳しいんです立石っていうの、
はい、
つまりそのここちょっと坂ですからとか、ちょっとへこんでますからっていうに、どこですかっていう普通の役者さんは分からなくても立石は分かるんです。バランスが取ることに長けてるから、傾きに関してはビビッドに反応をするんですよ。だから真横であるかどうかっていう勘違いなんてあるわけない、真横だったら見えるから、見えないんだったら後ろに決まってるっていう、ざっくりとした横なんだけど真横ではありません、横だったら見えてますっていうのって立石だから信用できて、言えることだったりする、わけですね。
位置感覚に長けてますからね、やっぱり、その人の立ち位置とか。
その傾きというのの信頼度っていうのは、今言った通り、立石はバランスにすごくビビッとだったりするので、ちょっとした斜めで、上手と下手変えましょうかっていうことができる人だったりするわけです。はい、いわゆる、下手を攻め手側に、坂の下側を攻め手側にした方が、上手側は上の分だけ有利やったりするので、うん、上段からそのまま振りかざすのということをやるんだったら、ね、上に行ってくれる方が、で、受け手側は、鞘抜きと同時に切りたいから、下手の方が絵が作りやすいですっていうことを、どこの坂があるんです、この平地でって思うことで、うん、この、位置の傾き加減で決めてますっていうことが、 勝手に自然にできたりするっていう位置関係のポジションを、はい、やるので、振りかざすのが右にいても左にいてもどっちでも構わないと思われがちですけどもっていうところですけど、それは地面の傾きと関係あることって往々にしてあったりするっていうのの順番とポジションを決める職業の人でだったりするわけですから、こんなに精度の高い精密機械みたいな人が体験したことをあたらおろそかに片付けることはできないですけど、これ普通の人だと、あ、眠すぎて起こった現象ですっていうふうに片付けるところでした。じゃあシャワーはどうしようっていうところですけど、かんちゃんの言った通り、ほんまはあまり眠すぎて、いっぺんシャワー浴びてから倒れたんちゃいます。ほんまその時、ベッドに倒れ込んでコーヒー飲んでた時、マッパやったんとちゃいますとかっていう。
泡あるた水がちょっとこぼれとったんちゃうかとか。
そう。
手あるた水が落ちとったんちゃうかとか。
というふうに思いたくもなるところですけれども、あなたの体験談に至っては、その考え方は一切なく、現実と仮定するんだったら、こういう体験談なはずですよっていうふうになるというふうにさせていただきました。だから割と断定的に喋ってます。そんなことないですよ、はい。こんなことに気づかないわけないじゃないですか、プロ中のプロがっていうの方に説得力を感じられたでしょう。はい、ドップラー効果なかったはずですよ。だから、等しく、怖かったんですよ、はい、怖かったから覚えてるんです、
うんうん、怖かったら間違いない、
うん、疲れてるのね、
うん、そう、疲れてるのに怖かったから覚えてるのであって、うん、疲れてるだけやったら忘れて話なんですよ、うん、それを俺一人の部屋の中で誰がパタパタ動いてんねんみたいな怖さがあったのは相当怖かったと思うんですよ、はい、うん、でそれにね、鳥取城の由来というのが、鳥取城が落ちた時って相当ひどかったんです。入城の時にはみんな餓死してたんで、はい、生きてるものが、しかも確か農民と武士が一緒になって死んでたんじゃなかったでしたっけ、はい、あそこは。
あとね、人が人を食べて。
食べてっていうことが確かあったはずですよね。はい、鳥取城の最後はひどかったというふうに、僕も記憶して、いるので、そういうことが相まってというのと疲れが重なってということがたのでというね、非常に優秀な会だと、
なかなかだって出会う機会の少ないご職業だと思いますから、すごく貴重なお話聞けたなと思いまして、
でも人の体験談を修正するってひどくないか、
ほんまですね、
多分聞いてて思ったでしょ、それ違いますっていうふうに、
いや、なんていうか、
本人言うてんのに違う、
うつろになってるか、分からないとこもあるので、
まあ、もやもやっとしてます
ね、はいはい、そうだからそれをね、夢物語に片付けたくないので、夢に持っていこうという振れ幅の体験を、うん、いや、あなたが夢と片付けたいかもわからないけど、僕はそうは思わないっていうふうに持ってったんですけど、しかし人の体験談に何ちゅうこと言ってんの
よ。もしよろしければこれも一つの経験として、
はい、すみません悪気がって言うたわけではないので、
いやちょっとなんかこういろいろこうなんていうか整理ができてよかった。
それはね、外から聞こえた声かなみたいな余計なこと言わない方がいいです。部屋の中で聞こえましたとはっきり言い、うん、ベッドの後ろがぎしっとへこんだけれども怖くて見れなかった、うん、視野に入っているのに見えてないんだから後ろに決まってるんですよっていうことだったりするから、はい、否定される方向性なんて入れなくていいですよ、うん、体験のまんまに話をするべきですと思ったからこんな話にした、はい、普通めったにないですけどね、シャワールームに立っての覗くっていうことという所作をしない話が珍しいので、うん、立って覗くとバスタブが濡れてるから、うん、あ、水が濡れてるっていうとこなんですけど、四つん這いで開ける人めったにいないので、だから水が濡れてるってバスタブの中見えるわけないやんかと思う、うん、そこが見えるわけがないので、あ、水が浸かった跡というのは、外に一歩出てる足跡のことを言ってるんやなと思ったので、十分、絵に姿として描くと、風景として描くと、怖いビジョンですよ。
怖いですね。いや、もやもやしてたのがね、これすっきりしてよかったですね。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ね、つきものとして何話にするならともかく、ある話に仕立てるってどうなのっていう。それは間違いなく怖い体験ですっていうふうに持って帰って結構です。
はい。ありがとうございます。
怖い体験。
ね。
いや、もう立ててなんか神髄までなんかこう語っていただいてなんか。
いや、まだまだ神髄なんか全然言ってないですよ。うんうん、まだ飛天満流には触れてないですから大丈夫です。
う
ん、
もう
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、それでは告知いきましょう。
はい。松山勘十郎はですね、今年の最後の公演、12月5日、アクティブスクエア大東で松山流女子の祭典、牧野宮、午後3時から開演いたします。メインゲストとして、極楽同盟ダンプ松本さんをお招きして、今年最後の楽しい公演を行いたいと思っております。他の出演者や料金等の詳細は松山勘十郎でぜひ検索していろいろ情報を集めてみてください。本当に拙者に会いたいと思うならぜひ本物を 会いに来てください。顔見してください。
会いたい。
はい。
よろしくお願いします。
私、日月横は、つにてんてん、ひらがなで日月横と検索してください。この頃には多分、映画だとかいろいろね、歌も歌ったりしていると思いますので、よろしくお願いします。
は
い、
10月の最終金曜日に、ニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画を、ですから、もう何日もないですね。もうすぐです。横澤さんの稽古場、幽霊の出る稽古場、うん、世界怪談遺産からの生配信です。乞うご期待。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp。k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。